創世記ももうすぐ終わりですけども、今日は創世記49章、皆さんで読んでいきましょう。創世記49章1節から33節。創世記49章1節から、はい、それではいつものように読んでいきましょう。ヤコブはその子らを呼び寄せていった。集まりなさい、私は終わりの日にあなた方に起こることを告げよう。
ヤコブの子らよ、集まって聞け。あなた方の父イスラエルに聞け。
ルベンよ、あなたは我が長子、我が力、我が力の初めの身、優れた威厳と優れた力のある者。
だが水のように混合なので、もはやあなたは他の忍ぶことがない。あなたは父のとこに登り、その時あなたは汚したのに、彼は私の寝床に登った。
シメオンとレビコは兄弟、彼らの続きは暴虐の武器。
我が魂よ、彼らの仲間に加わるな。我が心よ、彼らの集いに連なるな。彼らは怒りに任せて人を殺し、欲しいままに牛の足の筋を切ったか。
呪われよ、彼らの激しい怒りと彼らの荒々しい憤りとは。私の彼らをヤコブの中に乗って、イスラエルの中に散らそう。
ユダよ、兄弟たちはあなたを称え、あなたの手は敵のうなじの上にあり、あなたの父の子らはあなたを不死を拝む。
ユダは獅子の子、我が子よ、あなたは獲物によって成長する。お獅子のように、また目獅子のように。彼はうずくまり身を伏せる。誰がこれを起こすことができようか。
王権はユダを離れず、統治者は杖をその足の間を離れることはない。ついには城が来て、国 波も彼を狩りに従う。
彼はそのロバをブドウの木につなぎ、そのメロバの子をよいブドウの木につなぎ、彼はその着物をブドウ酒で染め、その衣をブドウの血で染め。
目はブドウ酒よりも良く、歯は乳よりも白い。
ゼブルンはぬめりすぎ、そこには船のつきしげ、その背中は白にまでいた。
イッサカールはたくましい豚で、彼は二つの蔵袋の間に伏す。
ごめんなさいね。彼は休息がいかにも好ましく、その血がいかにも麗しいのを見た。しかし彼の肩は重荷を負ってたわみ、苦役を強いられる奴隷となった。
ダンは己の民を裁くであろう。イスラエルの他の部族のように。
ダンは道の傍らにも出る、小道のほとりにほとりの名虫となって、馬のかかとを噛み、それゆえ乗る者は後ろに落ちた。
主よ、私はあなたの主よの主人。
ダムについては襲う者が襲うが、彼はその者たちのかかとを襲う。
アシェルはその食物が豊かになり、彼は王の物質を作り出す。
アヒカリは放たれた道かで美しい小鹿を産む。
ヨセフは実を結ぶ若枝、泉のほとりの実を結ぶ若枝、その枝は柿を越える。
指を切る者が彼を激しく責め、彼を見て悩ました。
しかし彼の実はたるむことなく、彼の腕は素早い。これはヤコブの全能者の手による。それはイスラエルの岩なる牧者による。
あなたを助けようとされるあなたの父の神により、またあなたを祝福しようとされる全能者によって、その祝福は上りの天の祝福、下に横たわる大いなる水の祝福、ちぐさと貝の祝福。
お前の父の祝福は私の親たちの祝福に勝り、永遠の丘の極みにまで及ぶ。これらがヨセフの頭の上に、兄弟たちの中から得り抜かれた者の頭の頂にあるように。
ベニヤミンは神作王冠、朝には獲物を喰らい、冬には略奪したものを分ける。
これらすべてはイスラエルの国で順位あった。これは彼らの父が彼らに語ったことである。彼は彼らを祝福した時、おのおのにふさわしい祝福を与えたのであった。
彼はまた彼らに命じて言った。私は私の民に加えられようとしている。私をヘテ人エフロンの畑地にあるホラーナに、私の先祖たちと一緒に葬ってくれ。
そのホラーナはカナンの地のマレムに面したマクペラの岩地であり、畑地であり、アブラハムがヘテ人エフロンから私有の墓地とするために墓地とともに買い取ったものである。
そこにはアブラハムとその妻サラとが葬られ、そこにイサクと妻リベカも葬られ、そこには私はレアを葬った。
その墓地とその中にあるオランダはエテリンたちから買ったものです。
他国は息子たちに命じを得ると、足を床の中に入れ、生き絶えて自分の民に加えられた。
アーメン。お祈りします。天皇父様、あなたが私たちをここに呼んでくださってありがとうございます。今ご聖霊様が私たちの心に触れ、霊の耳を開き、 あなたが語ってくださる御言葉を受け取ることができるように助けてください。イエス様、あなたがおっしゃった通りで、あなたから離れては私は何一つできません。語ることはおるか、聞くこともできませんが、私を強くしてくださるあなたによって、私たちを強くしてくださるあなたによって、神様の御心を行うことができる。どんな正しいこともさせていただけることを感謝します。今イエス様、強めてください。そして私たちが聞くだけではなくて、毎日の生活の中で一つでも実践していくことができますように、気づきと力を与えください。イエス様の名前を呼んでお祈りします。アーメン。こんばんも、YouTube で礼拝会ご一緒してくださる皆様、感謝します。創世記の49章、あと1章残るだけになりました。族長ヤコブが自分がこの世を去る時が近いのを知って、子供たちを呼び寄せて、そして子供たち一人一人年齢の順に予言をしています。私はこの予言の意味を全部知ることはできません。わからないです。わかったとして今晩話してたらもう夜中は過ぎますね。12時を回ってしまいます。でも私たちが聖書を読むときに、往々にしてわかんないなっていう経験をすると思うんですよ。その時に私は自分の中で確信しているのは、聖書を読んで全部わかることがいいことなんじゃないんです。これは永遠にかかっていきます。神様を知ることは永遠に時間がかかることです。永遠の神様ですから。イエス様が言われたことは本当だなと。永遠の命とは、唯一まことの神であるあなたと、あなたが使わされたイエス・キリストとを知ることです。私はその言葉がこう与えられるというか示されるまで、本当に死んだ後天国に行くっていうことが恐ろしくて仕方がありませんでした。今でもちらっとその思いがあるんですけどね。私は他の方々が、いや天国に行ったらもう素晴らしい家があって、金の大通りがあって、全然魅力的に思わないんですよ。そういうものがあったとしても、永遠に死ぬことなく一体何をしたらいいんだと思って恐ろしくなっていたんです。皆さんどうですかね。ひねくれてるのかもしれませんね。でも私はとにかく、ただその素晴らしい状況だけで永遠というのを受け入れることができなかったんです。でもイエス様がヨハネの福音書17章で語っておられるその言葉、永遠の命とは神様を知ること、イエス様を知ること、はっと気づかされた時に、それなら永遠に行こうと思いました。イエス様を知ることならば私は願う、それをずっと求めていきたい。聖書を読んでいてわからない箇所があっても構わないのです。大事なのは何とかしてそこからイエス様を知ることです。神様を知ることです。聖書を読んで全部分かったっていう人がいたら、私はおそらく信じないと思います、その人の言うことを。たとえそれは本当だったとしても、それで片付くのではありません。聖書を繰り返し毎日読んでいくっていうのは神様を知るためであり、そして分からないところがたくさんあったとしても、その中からイエス様にお会いしていく、イエス様を見つけていく。今日の予言も、最初からルベンの予言、いやー、分かるような分からないような、私にはですよ。ヤコブは一人一人の特徴を見ています。自分の子供たちの、そして最初の6人は自分が願っていなかった妻、自分が結婚したいと思っていなかった妻のとの間に生まれた6人の子供たちでした。そして、そばめたちの子供が続き、ラケルの 子供であるヨセフとベニヤミンとなっています。ベニヤミン、あ、ヨセフは一番長い予言なんですよ。長いからいいとかっていうことではないんですけども、ヨセフに対する祝福は本当に豊かです。ヨセフはイエス様の方余計だと言われます。ヨセフはある人の感情によると49箇所イエス様と似ているところがある。でもね、その数字にしてしまうとなんかこじつけがあるような気がするんですけど、何箇所あるかどうかではなくて、ヨセフがまだ若い、年若い時に兄弟たちに妬まれて兄弟たちに拒絶された、兄弟たちに売り飛ばされた、代価を払って売り飛ばされた、代価を、うん、そしてヨセフは囚人となり奴隷となり、何年もその不当な扱いを受けました。しかしやがて王の次の位についてエジプトを治めるものとなりました。イエス様は貧しくなってくださいました。イエス様は銀貨30枚で裏切られました。イエス様は牢屋に入ったわけではないですけれども、不当な裁きを受けて、そして十字架の死を通られました。ヨセフはイエス様の方だと言われるのは十分な理由があります。しかし今日私たちが目を留めたいのはユダに対する予言です。ユダは4番目の子です。ヤコブの、興味深いことに長子はっていう強調されてるんです。聖書全体で長子が他の兄弟たちの分け前の2倍を受け継ぐ、それは決まりになってるんですね。でもアブラハムに神様が約束されたところからの長子っていうのはほとんどこう不規則なんですよね。アブラハムの長子はイシュマエルでした。でも正当な妻との長子はイサクでした。イサクの子供、長子はエサウでした。しかし約束、神様の契約を受け継いだのは弟の方のヤコブでした。でヤコブは今や自分の死が近い時にあたってメシアの予言をユダにしてるんですね。私は今は分かっています。後になって聖書を読んでいけば、ユダ族からダビデが出て、ダビデこそがもうメシアの方、余計ヨセフだけではなくダビデもそうだと言われていますし、詩編を読むとそれがたくさん出てきますから、私たちはそれを知ることができますが、とにかくユダはイエス様を表すのです。イエス様はユダ族の獅子と呼ばれています。ユダは獅子の子と旧説に書いてありました。そして王権はユダを離れない、これはもうその通りに成就した予言です。統治者の杖はその足の間を離れることはない。昔の王様はこう法的な権威を表すときに杖、尺というのを使ったようです。今でも王国、王様がいる国なんかではその尺を使うんですよね。皆さん気づかれましたかね。チャールズ国王が戴冠したときに長い杖を持ってましたよね。あれは王様の尺っていう、あれは権威の、法的な権威の象徴なんです。権力ではなくて法的な権威の象徴なんですね。でその尺というのは王様が座についているときには足の間に置かれていた。必要なときにその尺を取り上げて権威を象徴する。エステル記を読むとエステルが王様の前に出ていくっていう時があります。モルデカイから言われてユダヤ人全体が滅ぼされようとしてお前だけがのうのうと宮殿の中へと言われて、エステルが分かりました、死ぬのならば死にますと言って 王様から呼び出されないのに王妃が前王様の前に行くとまかり間違えると殺されるんです。その決心をした上でエステルは王様の前に出て行きました。その時に王様は何をしたかというと尺を取ってエステルに述べたんですね。それは許されて許可されたという意味なんです。法的に許可されている。でその尺が足の間にある、つまり統治者であられる統治者である王様が同時に法の権威でもある。すべての権威と私たちはどこかで読んで知っているんですけれども、実は権威にはいろんな権威があるんだ。法的な権威もあれば、その治める統治するという権威は、民を思いのままにするという権威もある。国、一つの国が成り立つのには、少なくとも4つの要因があるというふうに私は受け止めていますし、皆さんとも分かち合ってきました。一つの国を作っていくのには、まず治める存在、王様がいる、あるいは、まあ、総理大臣も大統領もいいですけれども、支配者がいます。そして民がいます。また領土があります。最後が法律です。法律がないと国にはならないんですよね。ですから神様の国には、神様ご自身が王としておられ、そして神の民がいて、神様の領土は全被造物です。この地は神様の足台だと言われています。その上で神様の律法がある、掟がある。これはなくてはならないものなんですよね。その律法を全うしたしてくださった方がイエス様です。とにかくこのユダに、ユダは獅子の子で、王権がユダを離れることがないばかりか、統治者として法的な権威もユダが持つ。これはユダ自身のことを言っているのではなく、永遠のずっと先に起こってくるイエス様の誕生のことを指していると知ることができます。なぜなら十節には、ついには白が来て国々の民は彼に従うと言っているんですね。学者の間でこれはいろいろ取り沙汰されていて、はっきりとしているわけではないようですけれども、白というとサレム、シャロームにつながる平安なんですね。ついには平安が来てという翻訳もあります。ついには平安が来られる。これはもうイエス様ですね。キリストは私たちの平和です。イエス様は私の平安をあなた方に与えると言われました。この平安、平安にこそ民はついていきます。私たちは平安を持っているでしょうか。というか、いつも平安でしょうか。いや、そんなことはないですよね。心配をしたり、うろたえたり、不安になったり、それは私たち人間の姿です。でも、だからこそ私たちにはイエス様が必要なんですよね。イエス様は私たちの平和ですっていうのは、私はしょっちゅう告白します。私は不安になりやすいからです。どうしたらいいんだろう。私は牧師を辞めた方がいいんじゃないか。何度も思いました。思ってきました。正直な告白です。できると思ってやっていることではありません。神様の恵みであり憐れみであり、同時に神様からの召しです。これは自分で決めることができません。でも何度もこんな自分はふさわしくない、こんな自分はできないと思い続けてきた日々でした。その都度神様がやめなさいって言われるまではやめることができないのだって悲しんでいるわけではないですけれども、落胆しているわけではないですけれども、そこに至って、そしてイエス様、あなたが私の平和です、しょっちゅうそれを告白してきました。ついには城が来て国々の民は彼に従う。イエス様はライオンのような方です。力強いお方です。百獣の王と言われます。面白いですね。世界どこに行っても 動物の王はライオンだっていうことに決まってるんですよね。で、聖書がこのユダは獅子の子と言っている、そしてユダ族の獅子とメシアのことを呼んでいるというのは非常に興味深いことです。確かにライオンが歩く姿は権威に満ちていて、何者も恐れているようには見えません。敵が来ても逃げることはしないですね。たとえ負けたとしても。ユダ族の獅子であられるイエス様は同時にまた神様の子羊だという、ライオンであり羊だ、子羊だっていうのは自己矛盾のようなものなんですけれども、イエス様はどちらも持っておられるというか、持っているというか、どちらでもあられる。ライオンのように何者よりも強いと同時に、子羊として本当に柔和な、そして犠牲となって人の罪を取り除いてくださる方で、その着物をブドウ酒で洗い、その衣をブドウの血で洗うと書いてあります。聖書を読むと黙示録の中にそのブドウの血で衣を真っ赤にしたイエス様の姿が出てきます。ブドウは時として血を表し、時として怒りを表します。あのスタインベックという人が怒りのブドウという本を書きました。小説を書きました。神様が怒りを持って、憤りを持ってブドウを踏むという言葉がイザヤ書には出てきます。ここで私たちはメシアが血を流されるということにつながる部分を読みます。目はブドウ酒によって曇りと書いてありますが、あの他の翻訳だとブドウ酒のように、深い色をしているという翻訳になるんだそうです。ブドウ酒って黒い色してますよね。よ端っこ見ると赤いんですけど、あのブドウ酒そのままなんか黒い色をしてますよね。黒い瞳の綺麗な瞳ですね。そのことはどうでもいいか。で、葉は乳によって白い。イエス様に対する描写は黙示録の中にたくさん書かれてありますけれども、あの私は最初黙示録を読んだときに、なんて驚々しい姿なんだろう。髪の毛は真っ白で、目は炎で、口からは七本の鋭い剣が出て、それだけでも想像するのはなんか、イエス様そんなんですか、ちょっと幻滅と思っていた時代がありました。あれ文字通りに取っちゃうと幻滅ですよ。でもあれは文字通りに取ることではなく、イエス様のご性質を表しているんですよね。イエス様が語られる言葉は両刃の剣よりも鋭い、目は燃える炎のようであり、衣は真っ白い、真鍮のような足、いろいろ書いてありますけれども、イエス様は光り輝くお方で、私たちにとってのメシアであられ、神様であられるのに人間となられた方、ライオンであられるのに子羊でもあられる方、命の主であられるのに人間のために死んでくださったお方。私たちはイエス、私はイエス様がこのパラドックスのお方だなと思うんです。逆がどっち、二つ相反するものが一つになっている、それが私にとってのものすごく大きな力なんだ。イエス様はただ単に力あるだけではなく、弱さを知っておられる方なんだ。私の罪を知ってくださる方なんだ。その上で憐れんでくださり、命を提供してくださる方なんだ。イエス様が救い主であられるというのは、私の罪が許されることであると同時に、イエス様は王であられるので、全ての権威を持っておられ、その全ての権威を使ってイエス様はあなたは許されたと宣言してくださる、尺を伸ばしてくださる、あなたの罪は私の血によって清められた、あなたは私のものだ、あなたは私の体だ、 あなたは私の父に祝福されていると宣言してくださる。イエス様が救い主であるというのは、私の罪のために死んでくださっただけではない、私の永遠を保証していてくださる方なのです。イエス様はまたヨセフにも通じるお方ですから、ヨセフに対して25節で、あなたを助けようとされるあなたの父の神により、またあなたを祝福しようとされる全能者によってと書いてあります。すべてこれイエス様に当てはまることですよね。イエス様は私たちを助けてくださるお方です。私が自分にはできると思ったら助けは必要ないんですね。イエス様の助けを得る者は自分の弱さを知る者です。弱い時にこそ強い。今日も私たちが祈りました。祈りの中に出てきました。私たちはずっとこの地上で弱さを担い続けていきます。で、私は弱いのですということを正直に告白することは私たちに必要なことです。弱いのですで終わることはないからです。なぜなら御言葉が言って、私たちが弱い時にこそ私たちは強い。私が強いから弱さがないのではない。私が弱いから私は強い。なぜなら私の強さは自分の中から出てくるものではなく、私を強くしてくださる神様が与えてくださる強さだからです。これは大きな違い。だから聖書は、私は自分の弱さを誇ろうと言います。イエス様の恵みに預かるものは自分の罪を知って認めるものです。イエス様の力に預かるものは自分の弱さを知ってそれを認めて告白するものです。イエス様の命に預かるものは自分では命がないと認めて、神様あなたが必要ですと告白するものです。私は清いところからはほど遠い、私は罪深いものです。そういうものに神様の許しが表され、そして神様の祝福が表され、自分たちの手柄ではなくて神様の一方的な愛と憐れみによって、私たちはただ受け取るだけで自分が変えられていく。そしてやがて全てのものの終わりが来て、この地上で人間の罪の支配が終わるとき、イエス様が全てのご支配をお取りなさるとき、私たちは完全なものとされて、イエス様を見姿に似るものとされて、だからといって全能者になるのではなくて、神様に作られたものとして、神様の力によって強められて永遠を生きる。私は今でも時々ふっと永遠が怖くなるのです。こんなクリスチャンダメですかね。わかりませんけど、正直な話です。見たこともない世界、未知の世界を私は恐れます。でも分かっています。恐れるときにイエス様に頼ることができること、イエス様におすがりしていくとき、私はたとえ自分の中に一抹の不安が残っていたとしても大丈夫なんだと知ることができます。イエス様のおかげです。私たちこの一年いろんなところを通ってきたでしょう。いろんな思いをしてきたでしょう。でも大事なことは何でしょうか。私にとって大事なことはやっぱり神様の恵みを数えることです。神様はこんなにも良くしてくださった。本当に、つい昨日もノルウェー人の若者と話していたんですけど、私が42歳ぐらいでいわきに使わされてきました。42歳ぐらいの頃、朝起きて神様命が与えられていることを感謝しますって祈ったことなかったです。すみません。40代。 でもだんだん年とともに朝目が覚めるのは当たり前ではないんだってことが分かってきたんです。こんな鈍い私でも。だから目が覚める、呼吸している、体が動く、3階まで駆け上り駆け下りることができる。これは神様の恵みだ。今は分かるんです。それを感謝しているんです。呼吸しているなんて当たり前じゃない。なんでそんなことが分からなかったんだろうと思うぐらいです。当たり前じゃないことが起こっているのは奇跡です。神様は私たちを生かしておられる。そしてこの一年、そりゃ見方によればね、苦しかったこと、辛かったこと、悪かったことを集めることはできるでしょう。でもそれをやったらもう落ち込むだけですね。でも私たちは神様の恵みを数えることができる。あの時も神様に泣きついたけど、神様がちゃんと救い出してくださった。苦しい思いをしたけれど、神様は私に呼吸を与えていてくださる、心の安らぎを与えていてくださる。お金があるわけでもないし、保証があるわけでもないのに不思議な平安がある。でこれこそ神様の御業ですね。これこそイエス様の御臨在の現れです。この一年を私たちは感謝してもしきれないほどの感謝があることだろうと思います。でもひっくるめて、神様全てを感謝しますっていうんじゃなくて、できるだけ一つ一つ拾いながら感謝していきましょう。神様、この一年、元日礼拝から始まって、はぁ、御言葉をください、わからないわからないと言いながら、やっぱり与えてくださって、この一年を導いてくださいました。メッセージを語るために、私にはできない、語るためです。語る前、語っている最中も時々あることがありますけれども、でもそういうものに神様が歩みを表してください。私は確信するようになりました。神様の恵み、祝福を数えて感謝をしていくことがぶれない人生の秘訣だ。人生ぶれるんですよ。揺り動かす敵がいるんです。状況が変わっていくんです。いろんな人がいろんなものをぶつけてくるんです。揺れない方がおかしいんです。私が揺れなくても地面が揺れるってことで、地震が起こる国に住んでますから、台湾もそうですけど。でもそういう中で全くぶれないのではない、揺れ動く中でぶれなくなっていくっていうのは、神様に感謝し続けることなんだと確信するようになりました。もう最初から一度もぶれたことがないっていうのは、私はありえないだろうと思います、人生で。でも心が揺すぶられるような、揺さぶられるような時にこそ感謝を捧げていく、恵みを数えていく、イエス様を見上げていく、イエス様がどんな方かを思い、イエス様がどんなお方か、皆さんにお渡ししたプリントも参考にしていただきながら、というか御言葉を参考にしながら、イエス様、あなたこそ真理であられる、あなたこそ言葉であられます、あなたは私たちの命です、あなたは私たちの光です、あなたは私のために取り出していてくださるお方です。それを感謝していくだけで、私たちに力が流れてくることを知ることができます。まさにイエス様こそ私たちの酒どころ、また力です。神様は我らの酒どころ、また力、苦しむときそこにある助け、神様の助けを知ることができるのは苦しむ人なんです。苦しみにあったことは私にとって良いことでした。あなたの戒めは私の旅の家で私の歌となりました。歌は調子がいい時だけに生まれてくるものではない、いやむしろ苦しい時にこそ良い優れた歌が生まれてくる。今朝も礼拝会の中でディートリヒ・ボンヘッファーが作った詩を、歌を歌いました。良き力に我囲まれ、 慰め助けられて、ちょっと今全部覚えてないな良き力に守られて来たるべき日を望もう。ディートリヒ・ボンヘッファーはナチスドイツの政権に捕まって監獄に入れられたんです。そしてクリスマスを監獄で過ごしました。その時に書いたのがこの歌だったんですね。神様の良き力、愛に満ちた力に囲まれて、私は神様が与えてくださる時を望んで待っていこう、新しい日を待ち望んでいこう。本当に弱い時にこそ私は強いっていう言葉を表してくれたような信仰者だなと思います。それは私たちの特権です。ユダに対して父ヤコブが語った予言、ヨセフに対して父ヤコブが語った予言、そのすべての成就はイエス様です。イエス様は私たちのすべてであられます。イエス様がいらっしゃらなかったら私は生きていくことはできない、いや生きていても意味がない、生きている目的がない、生きていく力もない。でもイエス様が生きておられるので、目には見えなくても共にいてくださるので、私は今日もこうして皆さんと共にこの時を過ごすことができます。イエス様こそ私たちの希望であり、希望の成就であり、私たちの力であられ、私たちの知恵であられ、私たちが弱い時にさっと手を伸ばしてくださるお方であられ、どうしていいかわからない時に私たちに言葉をかけ道を示してくださる光であられ、私たちの歩むべき道そのものであられる。イエス様は私たちの保証であられる。イエス様は私たちの主なる神様であられる。そのお方が私のために、あなたのために祈っていてください、取りなしていてください。イエス様は一体何を祈っていてくださるんでしょう。あなたのために、私のために、あらゆる良いことですよね。でも私は、イエス様が私のために取りなしていてくださるのは、へこたれてしまわないように、負けてしまわないように、罪に誘われてしまわないように、そして日々にイエス様に似るものとなるようにと祈ってくださっているのではなかろうかと想像しています。何よりも聖霊の神様が言葉にならないうめきを持って取りなしていてください。聖霊の神様は、なんで私たちのためにうめかなければいけないんでしょうか。何が聖霊様をうめきに至らせるんでしょうか。私にとってのヒントは、使徒パウロが書いている言葉です。私はあなた方のうちにキリストが宿るために、キリストの品性が現れるために、今また生みの苦しみをすると言っています。聖霊様は私たちがイエス様に似るものとなるようにうめいて祈ってくださるのではなかろうかと思います。イエス様に似るものとなる、これは大変な作業です。私にはあまりにも遠いので、でも自分を諦めるわけにはいきません。聖霊様が祈っていてくださるんですから、うめきながら、小さなことで励まされたり喜んだり悲しんだりする私たちかもしれませんが、一番深いところ、一番中心の部分を見失うことがありませんよ。私たちがイエス様に似たものとなるために、イエス様のように天のお父さんの御心だけをひたすら求めて、自分の命を惜しむことなく、自分の命を捧げて、死を通って神様の栄光を表された、そのような姿に似るものとなるために、聖霊様が祈っていてくださることを受け取り、私たちも従っていきましょう。そしてどうぞイエス様が 信仰者を通してキリスト者を通してこの町で表されていきますよ。クリスチャンじゃない人がイエス様って本当にいるんだな、クリスチャンを見たら分かるなと言うようになったらどれほど神様の栄光でしょうか。求めていきましょう。感謝を捧げていきましょう。お祈りします。天のお父様、あなたの御言葉を感謝します。イエス様、あなたがこんな私のために取りなしていてください。本当に自分を見ると投げ出したくなるようなものですが、そんな私を愛してくださり、ここまで生かしてくださり、あなたが愛してやまないを一人一人とつなげてくださり、心からありがとうございます。映像を見ながらでも、この集いに参加している皆さんにも、主イエス様、あなたの御臨在を表してください。どうかますますあなたに引き寄せられて、あなたの香りを放つものとなり、あなたの光を放つものとならせてください。いわき市内のキリスト者がそのように新しくあなたに触れられて、この町にあなたの栄光が表されますように、あなたの輝きが一人また一人と伝わっていきますように、やがてこの町に数えることもできないほどの大群衆がイエス様、あなたを礼拝するものとして起こされますように。素晴らしいあなたの皆を呼んでお祈りします。アーメン。
Thank you. Amen.